法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組はさまざまなゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる瞬間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介したいと思います。神戸の六甲にあります、空花社っていう、はい、かわいいジャム屋さんのオーナーでいらっしゃいます若林幸子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、今日の魔法の小箱のお菓子はスイートポテトをご用意しております。どうぞ召し上がってみてください。
いただきます。
はい、はい、今日そのスイートポテトの材料のポテトは紅はるかを使っております。どうかな。
うん、おいしい
ありがとうございます、うんうん、ありがとうございます。はい、じゃあですね、まあ早速本題というかね、お話を伺っていきたいと思いますけども、はい、私と若林さん、普段みやちゃんって呼んでるんでみやちゃんでいきたいと思うんですけども、はいはい、みやちゃんとの、出会いというのはもう本当30年以上前なんですけどね、はい、前の会社で同期だったんですよね。で私はとちょっと職種は違ったんですけど、同期ということで知っていて、でみやちゃんの方が先にね、会社を辞めて、で、いろいろあって、今はそのすごいおしゃれで可愛いジャム屋さんを本当山の中でも山の上よね。でも六甲の
そうです ね山の中ですね。
なるかなでやってらっしゃるんですけれども、そもそもというかどういうきっかけでそのジャム作ろうと思ったのかな。
一応子育ても終わって、何も収入がない、さてどこに働きに行くって考えた時に、もうどこかに勤めるんじゃなくて、自分で何かやりたいなってずっと思ってまして、でドリンちゃんと一緒で作るのが好き、おやつとかね、お料理とか、そんな中で、自分ができるもの、何かと探したら、そういうことなのかなって思いつつ、どこかで店舗を探したりとかしてて、で結局ランニングコストが、かかって、追われてするのが、そういうことよりももっとゆったりとして商売したいなって思った時に、じゃあもうその住んでるところの一角だったら、そういうことを気にせずできるなと思って、で夫の方にそれを言って、今一つ空いてる部屋をそうさせてくれって言ったら OK が出たので、でじゃあやってみるかとって感じですかね。
それが何年前ぐらいなんか。6年ぐらい前に。で、その何か仕事したいなっていうのは まあ、お子さん何人
2人。
そう、子育てが終わってから思った感じ、それともずっといずれしたいなみたいな、
いずれしたいなと思ってて、うん、で大きな病気を54の時にして、じゃあもう何も怖いものがないというか、そして今そうやって商売を始めても別に、ね、みんなに迷惑になるほどの借金を抱えるわけでもないし、うん、じゃあやりたいことをやらしてみたいな感じで、で、まあ、自分がどこまでできるかも分からなかったし、でもその やってみないと後悔する、
そうね、
そして今しかもうやれるパワーがないのような気がして、じゃあやりますみたいな感じです。
すごい素晴らしい確かにそれはなんかね、やっぱり一歩踏み出すのすごい勇気がいって、
勇気がいる。
で働いてた時もね、あのお互い、まあ、サラリーマンといえばサラリーマンだったから、自営で何かっていうのも余計勇気がいると思うんだけども、私もなんかこう自分の話でもあれですけど、死ぬ時にね、あれやっとけばよかったとか、もっと挑戦すればよかったって思うのは嫌だなと思うから、すごいその気持ちが分かって、でそれにやっぱり一歩踏み出して、っていうところはすごいなと思うんだけど、
でもやっぱり大きな病気をした時に、もうそれで死んでたかもしれない、と思うと、もう怖いものはないっていうんですかね今はとっても元気でね、生活させていただいてるのはとてもありがたいんですけど、その時はね、やっぱりああもう人生が終わることがあるんだななんて思うこともね、あったしね、そしたらもう何も怖いものはない。
確かにそれ一番強いかもしれない
ね,
ね。で、まあ、料理もねすごく上手でいるけども、そのジャムにしたっていうのは何か理由はあるのかな。
そう、あの営業が金曜日と土曜日だけにしようと、で、まあ、1日日曜日はまあ家族とか、ね、で、まあ、他の曜日はまだやりたいことがたくさんあったので、やりたいしと思って、週末だけにするのに、まあ、お山の上で、そんなに出入りは激しくないだろうと、ならばジャムなら一瓶買ってって言ってくれたらできるんじゃないかなって思ってジャムにして、で世の中に売ってるジャムはジャムねたくさんあるんですけど、多分神戸の方なら結構自分でジャムを作られる方が、
そうそう 多いね、
多いですよね、でそれが多分一番美味しい、ような気がして、でそれができない人が、まあ、ショーロットで作る私のジャムを楽しんでもらったらなと。
本当あの、 お店も可愛くて素敵なんだけど、そのジャムもね、常時あれ何種類ぐらい置いてあるの？
10種類ぐらいかな。
で、あの本当普通のただのただのって言ったらあれだけど、いちごジャムとか何ジャムってじゃなくて、こう割と組み合わせを、
いろいろね、
してるよね。あれが素敵だなと思って、あの新しい味、これってこんな味だろうなと思ったら、それよりも深みがあるとかあこんな甘みになるんだみたいな発見があって、私あのお菓子も作るから、まあ、ちょっとあの添えたりとか、なんかそれにもあの本当はそのまま食べる方が美味しいと思うんだけど
いやいや、
なんかねあの使わせてもらったりもしたりするんだけど、
だからあのよくドレッシングにこう入れた、フレンチドレッシングの中に最後にちょこっと入れたりとか、
なるほど、
そしたら今だったらルバーブとかの入れるとちょっと、ね、ピンク赤っぽいドレッシングで可愛らしかったり、あんずが入ったりとかいろいろして、そういう見た目もいいし、あとマヨネーズと混ぜてちょっとディップ風にするとか、
おしゃれあお肉焼くのでもなんか、
そうそう、お肉の上にちょこっと乗せてもいいし、だからそういうこういろんなお料理にも、でもちろんお菓子にも、なんかそういう風にこう 使っていただければなとか。
確かにそれはなんかね、ジャムっていうとパンに塗るかヨーグルトに入れるかっていう感じだったけれども、そうやって聞いたらすごい広がりがあって、何にでも使っていけるんだろうなっていうのはすごい、
ね、だから海外だったら、よくお肉のねソースとかにフルーツが入ったりとかするし、結構そうやっていろいろこう使えるので楽しんでいただければと。
素敵。でそのこれとこれ合うんちゃうかとか、そういうなんか研究みたいなのをしたりするの？
お菓子を作るときにやっぱりいちごだったらキルシュが入ったりとか、それが一番の
相性がいい、
で時々もちろんショーロットで作ってるね、あこれとこれってどうみたいなのとかが結構当たり外れはありますな、
思ったようにならなかった
あれとかいう日もありますけれども、一番なんかヒットしたのはグレープフルーツがあって、でグレープフルーツとお庭に赤ふさすぐりレッドカラントがあって、それとラズベリーと混ぜてみたら美味しくて、
グレープフルーツにカラントを混ぜるという、それがまた庭にあるところが素敵
たまたまね
おしゃれそれも美味しそう。甘酸っぱい、
そうちょっと苦味が入って、私は一番好きかな。
なんか大人向きのね、
そうですね、他のジャム屋さんにはきっとないはず。
ないよね、ないと思う。あそれなんかほら、コンテストみたいなのになんかね、はいはいはいはい、出たこともあって、そう、ショーを、
そう、オープンした時に、まあお店もねゆっくり暇だったんで、じゃあちょっとちょうどその頃に世界マーマレード大会っていうのが、アジア圏で3年ごとに回ってる大会みたいで、ちょうど日本で行われるって言って、じゃあ一度コンテスト出してみようかな、ね、でプロの部門で出してみようって思って、で愛媛の西宇和島の方の分担がちょうど届いてて、それがとっても美味しくて、じゃあ分担でやろうと、で分担のソリッド単体のジャムと、洋酒が入ったジャムと、あとバニラビーンズが入ったジャムを出したところ、2つが銀賞と1つが銅賞、
すごい、
いただきました。あともうちょっとで金賞でしたってほとんど金賞ですってコメントいただきましたが、じゃあ金賞いただければって
どこが金じゃなかったんですかって感じ、
ね、でもありがたかったです。
でもそうやってね、分担って海外にあるのか分かんないけどね、やっぱ日本の素材を使って、で、マーマレードって一口に言ってもなんか本当に柑橘類いっぱいあるから、多分何を選ぶのかっていうのもあると思うけど、そこでなんか目の付けどころも良かったのかもしれない。なんかすごい気になる、その分担ねえ、そうか。で今もこう常時こうなんていうの、研究みたいなのしたりとかする？
そうですね、研究っていうほどその大それたもんではないんですけど、やっぱりその毎年毎年その新しいその果物が届く時に、やっぱりちょっとずつがこうした方がいいかなとかって言って、こうレシピというか作り方が変わったり、そこに加わるものが増えたり減ったり、でまあその型にはまらずにはしていこうかなと思いながらやってます。
やっぱりなんかそのショーロットだからこその魅力というか、そういう他にはないもの、その大手がやってるとか、作ってる人もいるかもしれないけれどもなくって、でもちゃんとそういうのができない人にも届けられるっていうのがすごい素敵だなと思ってジャムっていうのもやっぱりその目の付けどころがねすごい素敵だなと思う。
なんかこうジャムを炊いてるのが楽しくて、
楽しいよねなんかこうグツグツグツグツするのをこうじぼーっと見て、あれもなんか そう、癒しになる自分のね、
いい香りがしてね、
香りも、そうそうそう、香りも
ね、だんだんだんだんツヤが出てきて、そうそ
う
そ
う、なんかで瓶に入れたらわーってこうね、わかる、うん、大失敗もあったりする？
うん、大失敗もあるある。やっぱりマーマレードの時に、うん、皮の量と水分量、うんうんうん、じゃあもう皮ばっかりのマーマレードじゃないみたいなのができちゃったりとか、
皮や
そうそう
マーマレードじゃなくて
とか、なんか砂糖パンと入れたらすごい糖度が上がっちゃったりとか、あで、あ、これぐらいかなと思ったら固まってなかったりとか、あとこう瓶詰めした時は、あ、美味しいと思って瓶詰めしても、時間が経つと、うん、あれってこう、
そうなんだ、
柿かな、うん、渋が戻ったりとか、いちじくも皮の渋みが戻ってきたりとか、
そういうこともあるん
だ。だからね、あら、どうしちゃったのって
何があったのって、
そう、ね、そういうのがあったりとか、こうちょっと一口食べましょうっていう瓶をね、うんうん、開けなきゃいけないから、なかなか難しくて、
そうか、試行錯誤だけど、まあ、それもなんか面白いよね、楽しいといえば楽しい、うん、
でもドキドキします
だって失敗したらかわいそうだもん ね、材料もね、
っていうか、お客さんの手に行っちゃったら困るから、お客さんまず買ったよって持って帰ってくれればいいんですけど、
もう二度と来なくなるもんね
あ、すいませんって言えるところがね、
そうね、じゃあですね、ちょっと間挟みまして、後半また行きたいと思います、
はい、夢の種。
前半はね、そのジェムのお話伺ったんですけど、ちょっと後半はみやちゃん のプライベートというか、まあ、ハマってることとかね、趣味とかあったら聞きたいなと思うんですけど。
今はもともとはずっと子供が幼稚園ぐらいの時からテニスを始めて、で今はゴルフ、そしてあとは何年前かな、7、8年、9年ぐらいになるのかな、うんうん、書道をまた再び、そして
昔もやってた、
昔、まあ、学生の頃とか、
学生の頃、うん、
で、あとその楽観を彫るのを、うんうん、まあ、出会った先生がとっても素敵で、うん、それを細々と続けてます、
うん、その楽観っていうのをちょっと説明すると、うん、できないわ
よく書にこう押してある、そうそう、それをこうデザインして彫ります。
石、うん、こう逆さまにだっていうかな、鏡文字で彫って、
そうそうそうそうそうそう、そうです、楽しくて、
楽しそう、
だから生と道と、
そうそう、私今そう言おうと思ったすごいなんか活発なね、ゴルフとかテニスとかと反対のもう、書道とかね、もうシーンってやる感じで
なんか学生時代からスポーツをそんなしたことがなくて、
う
ん、
本当
で、テニスとかゴルフを始めて、うん、もう人生の縮図のような、うん、なんかこう切羽詰まった時とかがあるじゃないですか、うんうん、でそれが最初はとってもしんどかったんですけど、うん、これを乗り越えれば私は一つ大きくなれる
確かに、
そういうのが、あとこうテニスはダブルスをするんで、うんうん、やっぱりパートナー、うん、ね、最初は仲良く頑張ろうって言ってるのに、うんうん、夫婦のように喧嘩が始まっちゃったり
夫婦のように
とかね、
うん、
でほら相手を思うがゆえに、うん、こう独占欲が強くなったりとか、うん、とても面白い、人間関係も
なるほど、それもなんか勉強と言ったら変だけど、なんかね、自分を、うん、ただ楽しいっていうだけじゃなくて、
鍛錬とか、
そうそうのね、
なんか人として磨くためにみたいな、うん、そんな一面もあるよね、確かにね、
そんな気がします。
私もゴルフとか全然苦手で、
そう
もうね、まずね打つじゃないね、飛ばないから、うん、もう18ホールずっと歩かなきゃいけないのよ、
もう大好き
もうそのカートまで行けない、もうカート行ってるぐらいだったらもう先にあるボール行った方が早いやみたいな、だってでなんかもう後ろの人が来たらもうなんか焦って全然楽しめない、
う
ん
う
ん、
そう、それ最初はそうだったんだけど、うん、だんだんそういうことも、うん、その気にならなくなるっていうか、うん、まあ、自分はちゃんとプレーをしてるし、うん、そんなにスローでもないし、うん、やるべきことをやってるから、うんうん、自分のペースを乱さないとか、うん、
大事ね、
うん、そしてあのこう一打一打にこだわらない、うん、あミスしちゃった、次もう考えられないじゃなくて、うん、あらミスしちゃいました、はい次ってこう切り替えるとか、うん、そういうこと、うん、精神論かな、
うん、精神でもそれ切り替えないと引きずっちゃうもんね、うん、
できないでしょ、頭真っ白になっちゃって、
うん、プロなんて本当そうなんだよね、その究極なんだよね、うん、多分ね、
だから、うん、この普通の生活も、うん、なんかこうそういう風に、
うんうんうん、
あ失敗しちゃったどうしよう、うんうん、じゃなくて、あ失敗しちゃった、あしょうがないねってそうだからずいぶん楽になった、
うん、だってそれ終わったことをくよくよしてもしょうがないもんね、じゃあ次どうしたら、ね、
未来のことを考えてもしょうがないし、
そうそうそう、
今
今ね、今すごい、なんか全部こうつながってる感じがする、
そうね、うん、全部がつながってるね、うん、そうだから書を書く時も、うんうん、最初はこう自分の思い通りに書きたいっていう気持ちがいっぱいあったけど、うん、それも出会いではないけど、うん、それでいい、今できる精一杯、うんうん、もっと上手にとか、うん、そんなことはね、
うん、
今できないんだから考えてもしょうがない、うんうん、今一生懸命書きました、うん、それが一番、
うん、
ちょっとずつ大人になってます
本当だ置いてかれてるああそうだよね、うん、そうだからね、あの未来を不安に思ったりとか、うん、過去を悔やんだりとかっていうの、うん、本当にもったいなくて、
うん、
ね、今
そう今どう楽しむか、
それを考えるぐらいなら今 100% でやろうよっていうね、
そうやっとこの年になって、
うん、あそれはねもういろいろあちこち頭ぶつけながらね、
そう、
わかるわかる、あでもなんかみやちゃんらしいな、うん、なんかあの最初に会った時から、うん、本当お互いね、ママたちぐらいの若い時だったけど、
うんう
ん、あの何やろ、こう自分がある人だなって、そんなにね接点があったわけじゃないけど、そ
う
そ
う、
ね、
うん、
なんかこう我が道を行くみたいな、
そう、それがね、うん、ちょっとね、うん、もうあの自分勝手な人間だったからね、
いや それは全然感じなかったんだけど私なんか割とフラフラしてて、してキョロキョロしてたから、なんかあかっこいいなと思って、
いやそんなことないない、うん、でもそういう時を経て、うん、今はちゃんとこう、うん、人のことも考えれるようになりました
スポーツも通じの、
うん、そう、
そっか、
ね、でもね、過去いろんなことがみんなね、うん、あったけれど、うん、そんなことを引きずらず、うん、今会えてね、うん、こうやってまたこうやって会えて、うん、嬉しいじゃないですか、
嬉、
う
ん
う
ん、しい嬉しい、
ね、
うん、
それが一番
本当よ ね,
ね
なんかそう思うと、うん、年取るのも悪くないなっていう感じ、
悪くない、うん、そう、
そう、まあ、まだまだこれから長いから、うん、ね、今の時代100年とか言うけれども、うん、まあ、そうそう、それでね、まあ、まだこれからだと思うんだけれども、もうこれどうしていきたいとか、なんかそういうなんか夢みたいなのもあったりする？
どうしていきたい、もう今結構全てが満足って言ったら変だけど、うん、もちろん健康でずっと、ね、うんうんうん、自分の足で立って、うん、美味しいもの食べてっていうのはあるんだけど、うん、どうなんだろう、今やできることをできるだけ長く続けていきたい、うんうんうん、でその他にこんなことしたいあんなことしたいっていう欲はもうない、
うん、大事よね、うん、でもやっぱり健康じゃないと それってできないかったりするから、 そこはもうね、うん、気をつけないといけない年代だなというふうに自分でも思うけれども、
だからちゃんと体操したり
体操って
そう整体に行って体操教室行って
すごいテニスとゴルフ以外にも体操教室って言ったらなんかこう床とか、 なんか平均台とかそんな意味でそんなじゃなくて、
大したものじゃなくて、うん、体の使い方みたいな、
へ、
だからすごくこう楽になった、こう肩に力入るのがね、で寝る時もこう横になって寝ないと寝れなかったのがちゃんとまっすぐ向いて寝れるようになったりとか、
そうなんだ、
うん、そう、それが、うん、結構ありがたいかな、
うん、それも定期的に行ってる、
うん、うん、そうそう、整体にも行って体整えてもらうし、うん、月1回ぐらいかな行って呼吸とかいろんなことをして、うん、
ヨガとかではなく、
うん、ヨガには近いそのことなんだけど、うん、ヨガではなくて、うん、もっとこうなんだろう、不思議なんですけど、
うんうん、そういう先生がいらっしゃるってことなんです
か、う
ん、
そう、
でもなんかね、さっき今日会ったのもちょっと久しぶりなんだけども、うん、すごい元気そうというか、うん、あ、なんか綺麗になったなと思ったの、
ありがとう、
私、うん、そうですか、昔より、
あ、そう、う
ん、昔よりなんか会うたびに綺麗になるなと思って、
まあ、ありがたいわ、
だからなんかやっぱりこう心と体がバランスが取れていて、うんうん、なんか幸せというか、それも自分で作った幸せっていう感じが、うん、あ、もちろんね、まあ、の家族とか支えてくれる人いっぱいいると思うけれども、うん、なんかそれだけじゃないな、なんか自分の中側から光ってる感じが
するよ。でもドリちゃんこそ本当にこう今の方が輝いてる、
う
ん、
本当、う
ん、
ありがとう、うん、
すごい、全然違う、本当に綺麗になった、二人で褒め合ってどうする、
まあ、ラジオで見えないからまあいいか
でもなんかこう感じるよね、
うんうんうんうん、だからなんかね嬉しい、
うんうんうん、うん、
そ
う
だね、友達が元気で綺麗になるってすごく嬉しいことよ ね、
そうね、
なんか元気なかったり、うん、なんか落ち込んでたりすると、うんうん、わーと思うけれども、うん、だから本当に嬉しいし、うんうん、だから元気もらえる、
あ、それもあるね、
うんうんうんうん、だから自分もそういう風にね元気あげられるような人でいたいなと私も思います、
いい感じ、
うん、いい感じまあでもそのためにね元気が一番だから、お互い健康には気をつけましょうね、はい、はい、ということで、
はい、
はい、エンディングに入っていきたいと思います。ということで今日は可愛いジャム屋さんの若林幸子さん来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったらまた遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、で皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜日の再放送が第2日曜、第3日曜の再放送が第4日曜と1週聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にあります私のホームページからコメントも入れられますので、ぜひ温かい応援コメントなどいただけるとすっごく嬉しいです。ではまた日曜の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしております。 See you!